皆さん、こんにちは。水素エネルギーテクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
そして、水素エネルギー専門家のトロイです。今週も最新のニュースをお届けします。
トロイさん、今週もよろしくお願いします。
はい、スージーさん。今週は、世界の水素プロジェクトが具体的に動き出し、新たな水素源の発見や、企業による大型投資、そして燃料電池の多様な応用に関するニュースが目立ちました。
それは楽しみですね。まさに水素経済が加速していることを感じます。では、詳しく見ていきましょう。
まずは、世界の水素プロジェクトが概念段階から実行段階へ移行しているという話題です。
それはどのような進展ですか？
はい。これまで構想段階にあった多くの水素プロジェクトが、実現可能性調査や許認可取得、そして建設といった具体的なフェーズへと前進しています。特に20件以上の主要プロジェクトが投資決定の FID に近づいている、あるいは達成したことが報告されています。
それは水素経済にとってどんな意味がありますか？
これは水素が単なる将来の可能性ではなく、現実のエネルギーソリューションとして確立されつつある証拠です。政府の政策支援や技術革新が具体的なプロジェクトを後押しし、サプライチェーン全体にわたる投資と雇用創出を促進するでしょう。
なるほど。プロジェクトが着実に実行に移されているのですね。次はどんなニュースでしょうか？
次は、非常に興味深い新たな水素源に関するニュースです。天然に地層内で生成されるホワイト水素が、新たなクリーンエネルギー資源となる可能性が指摘されています。
ホワイト水素ですか？グリーン水素やブルー水素とは違うのですか？
はい。グリーン水素は再生可能エネルギーで水を電気分解して作られ、ブルー水素は天然ガスから作られ、CO2 を回収貯留します。ホワイト水素は、地球の深部にある水と鉄に富む岩石の化学反応で自然に生成される、いわば天然の水素なんです。電解層のようなエネルギー集約的な生産プロセスが不要なため、究極のクリーンエネルギーとなる潜在力を秘めています。
それはすごいですね。商業的な採掘は現実味があるのでしょうか？
研究者たちは現在、この自然発生水素の地理的分布と生成メカニズムのマッピングを進めています。オーストラリアや米国などで高濃度の兆候が確認されており、従来の天然ガス採掘と同様の方法で採掘できる可能性があります。これが大規模に実現すれば、水素生産コストを劇的に下げるかもしれません。
無料で湧き出る水素とは夢のような話ですね。今後の研究が楽しみです。続いてのニュースは何ですか？
次は、チリの再生可能エネルギー比率が急増し、グリーン水素生産の基盤を強化しているというニュースです。2026年7月には、国内電力網における再生可能エネルギーの割合が過去最高の 41.9% に達しました。
チリの再生可能エネルギー増加が、水素経済にどう影響するのでしょうか？
チリはアタカマ砂漠の太陽光と南部の風力資源という世界有数のポテンシャルを持ち、2040年までに世界で最も安価なグリーン水素生産国を目指しています。この豊富なクリーン電力は、電解層に安定的かつ低コストで供給でき、グリーン水素のコスト競争力を大きく向上させます。
それは、チリがグリーン水素輸出国として注目される主要因になりますね。
まさにその通りです。チリ政府の強力な支援もあり、国際的な投資家も注目しています。これは、他の国々にとっても良いモデルケースとなるでしょう。
なるほど。グリーン水素生産には再生可能エネルギーの豊富な電力源が不可欠ということですね。では、次の話題に行きましょう。トロイさん、次は？
はい、次は、モロッコのタンジェ地域で約110億ドル規模のグリーン水素プロジェクトが浮上しているというニュースです。
110億ドルですか？それは大規模なプロジェクトですね。
その通りです。モロッコは再生可能エネルギーのポテンシャルが高く、グリーン水素輸出国としての地位確立を目指しています。このプロジェクトは、大規模な太陽光と風力発電からの再生可能電力で水を電解し、欧州市場への輸出を視野に入れています。
地域経済にはどんな影響がありますか？
数百から数千人規模の新規雇用を創出し、地域の技術力向上とサプライチェーンの発展に貢献する見込みです。 モロッコを国際的なグリーン水素市場の主要プレイヤーとして位置づけるだけでなく、アフリカ大陸全体のグリーン水素開発の先駆的な事例となるでしょう。
アフリカからも大型プロジェクトが生まれていることに驚きました。続いては、もう一つ注目のニュースがありましたね。
はい。産業ガス大手のエアプロダクツと欧州の化学品メーカーのビアンが、オランダのロッテルダムで年間100メガワット規模のグリーン水素供給契約を締結したというニュースです。
この供給契約は、産業界にとってどのような意味があるのでしょうか。
ノビアンは化学品生産で大量の水素を使用しますが、これまで多くは天然ガス由来のグレー水素でした。この契約により、再生可能エネルギー由来のグリーン水素に切り替えることで、CO2 排出量を大幅に削減し、脱炭素化を推進できるんです。
大規模な産業でグリーン水素が使われるようになるのは大きな進展ですね。
ロッテルダム港は欧州最大の産業クラスターの一つなので、ここでのグリーン水素供給の確立は、広範囲な産業の脱炭素化を牽引する可能性があります。他の企業もグリーン水素の採用を検討する動機となるでしょう。
産業界の脱炭素化が着実に進んでいる証拠ですね。
次は、米国ルイジアナ州における大規模グリーン水素生産施設の話題です。ネクステラエナジーリソーシズとリンデが、ライブオークプロジェクトのフィード、つまりフロントエンドエンジニアリング設計を完了したと発表しました。
フィードの完了というのは、どういう段階なのですか？
フィードは、プロジェクトの技術的な実現可能性、コスト見積もり、スケジュールを詳細に評価する段階です。これが完了したということは、最終投資決定の FID に向けた準備が整い、建設段階へ一歩近づいたことを意味します。このプロジェクトは200メガワットの電解層容量を持ち、年間約3万トンのグリーン水素を生産する予定です。
米国の脱炭素化目標にどう貢献しますか？
インフレ削減法などの政策支援もあり、米国の水素経済は強力に推進されています。この施設で生産されるグリーン水素は、主に地域の産業顧客に供給され、製油所や化学プラントなどの CO2 排出削減に貢献します。
米国でも大規模なグリーン水素インフラが整備されつつあるのですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、シーメンスエナジーが電解層事業を含む産業エネルギー部門を新たな独立した事業体としてスピンオフするという戦略的再編のニュースです。
スピンオフすると、どんな一石二鳥の効果があるのですか？
この再編は、各事業の市場での競争力を高め、より柔軟な意思決定と迅速な市場対応を可能にすることを目的としています。特に、シーメンスエナジーは、PEM 電解層技術でリーダーシップを発揮しており、スピンオフにより技術革新と規模拡大が加速すると期待されます。
これは電解層市場全体に影響を与える動きでしょうか？
はい。電解層市場は競争が激化しており、専門化が進んでいます。今回の再編は、電解層事業が迅速なイノベーションと成長が必要とされる専門分野として、よりターゲットを絞った経営が可能になることを示しています。他の大手エネルギー企業にも同様の戦略的見直しを促す可能性があります。
電解層技術の進化と市場の専門化が進むのですね。最後のニュースは何ですか？
最後に、バラードパワーシステムズが英国のジオピュラを2億7500万ドルで買収し、オフグリッド燃料電池発電市場を強化するというニュースです。
この買収で、バラードパワーシステムズはどのように変わるのでしょうか？
バラードパワーシステムズは長年燃料電池の製造に特化してきましたが、ジオピュラ買収により、燃料電池メーカーから水素生産、流通、そしてエネルギーアズアサービスを含む統合型水素電力ソリューションプロバイダーへと事業モデルを転換します。ジオピュラは水素燃料電池を搭載した移動式電源ユニットを提供しており、建設現場やイベントなどでディーゼル発電機の代替として利用されています。
燃料電池の新しい応用が広がっているのですね。
はい。従来のディーゼル発電機に代わるクリーンな選択肢として、脱炭素化を求める産業界からの需要が大きく高まっています。バラードはジオピュラの技術とサービス提供能力を活用し、グローバルに事業を拡大することで、収益源の多様化と収益性の改善を図るでしょう。
燃料電池の可能性がさらに広がる、明るいニュースですね。
スージーさん、 今週は世界の水素プロジェクトが具体的に実行段階へと移行し、天然のホワイト水素といった新たな可能性も浮上してきました。
グリーン水素生産の基盤強化や産業界での導入、そして燃料電池の多様な応用も進んでおり、水素経済が着実に拡大していることを感じますね。
その通りです。来週も水素エネルギーの最新動向をお伝えしていきますので、どうぞお楽しみに。